3. 一般質問、要旨。自民区、米沢和弘。時代の変化を正確に捉え、次のステージに向けた区政運営のビジョンを示すべき。質問、本区の重要課題について、1から7まで。1、都が豊洲市場開場時期を一方的に決めたことに対する認識は、区長、本区と事前に協議すべきものであり、極めて遺憾である。2、3つの受け入れ条件が履行されていないことに対する認識は、区長、大変憂慮すべきものである。3、市場の受け入れ条件である3つの課題に対する本区の取り組みは、区長、土壌汚染対策については確実な対策を施し、知事による安全宣言を実現させることを求め、千客万来施設の整備については、確実な早期実現を強く求めていく。また、地下鉄8号線の延伸については、都の方針決定と関係者間の具体的調整を進めるよう、引き続き強く求めていく。4. 中央防波堤埋め立て地の帰属について、大田区は、都の自治紛争処理委員が示した調停案を拒否し、訴訟を提起したが、今後の本区の対応は、区長、都に対し知事による裁定を含め、具体的対応を速やかに行うよう強く求めていく。5. 長期計画に基づくこれまでの施策展開についての評価は、区長、区政全般にわたり、未来の高等づくりに向けた礎を築くことができたと考える。6. 次期長期計画の策定について、基本構想を改定する考えは、区長、考えていないが、環境変化等は次期長期計画の中に織り込み、具体の施策展開に反映する。7. 計画策定過程における区民参加をどのように推進するのか。区長、今後具体的な手法を検討する。質問、子育て施策について、1から4まで。1、長期計画、後期で認可保育所の定員増の目標を掲げているが、状況は、区長、28年度は1053人の定員増を行ったが、待機児童解消にはつながっていない状況である。2、待機児童数の多い0歳児から2歳児までの受け皿整備に注力し推進すべきでは、区長、小規模保育事業等、地域型保育事業などの実施について検討し、積極的な取り組みを行っている。3、在宅子育て支援施策の展開において、自助・共助の力をどのように高めていくのか。区長、事業内容を充実させることで、保護者の自助の力の向上を図るとともに、ボランティアなど地域の力を活用することで、共助の力を一層強めていく。4. 児童会館敷地での複合施設整備にあたっては、子ども家庭支援センターの整備等、今後求められる機能への転換を図るべき。区長、代替施設への転換を図る等、区民ニーズに合った施設となるよう、さらに検討を進めていく。質問、災害時の水上輸送の活用について、1から3まで。1、荒川の緊急船舶航路の確保について、現状と今後の取り組みは、総務部長、船舶の航行、緊急用船着き場への着岸等には支障はない。今後も国及び都と緊密な連携を図り、河口部全体の浚渫については継続して要望していくとともに、災害時の関係強化に努める。2、緊急用船着き場利用のルール作りについて、検討状況は、総務部長、荒川下流防災施設運用協議会が、荒川下流防災施設活用計画を策定しており、 今後とも協議会参加団体と連携を図りながら、施設を有効に活用できるよう検討を進めていく。3、船舶を所有する事業者等との災害協定を積極的に進めるべき。総務部長、事業者団体と災害時の協定締結を検討している。以上、自民区米沢和弘、質問終わり。民進区白岩忠夫、次期長期計画を見据えた効率的・計画的な財政運営が必要では。質問、長期計画における重要課題について、1から3まで。1、豊洲市場の移転日の決定は、都が本区との調整状況を業界団体に報告していなかったため先送りとなった。移転日決定のためにも、都は本区との約束を履行するための具体案を提示すべきと考えるが、見解は。区長、都は本区との信頼関係の回復に向け、速やかに約束ごとに関する対応方針や具体案を提示した上で、業界団体に対し適時適切な説明を通じて理解を求めていくべき。2、千客万来施設の整備について今後の対応は、区長、確実に整備することを求める。3、中央防波堤埋め立て地の帰属について、都に知事裁定を含め早期に具体的な対応を求めるべき。区長、求めていく。質問、来年度予算編成と財政運営について、1から6まで。1、来年度の予算規模の見込みは、区長、一般会計の要求額は1969億円余である。2、予算編成の姿勢・方針は、区長、事業の見直しを図りつつ、地に足ついたメリハリのある予算を編成していく。3、現時点の予算要求の特徴は、区長、扶助費が増となる一方、投資的経費が大幅な減となっている。4、特別区民税の歳入見込みは、区長、現時点で対前年度比5億8000万円余の増額を見込む。5、本区へのふるさと納税を増やすための PR の具体的な状況は、区長、ホームページに活用事例等を掲載しており、今後も区報やホームページで周知する。6、次期長期計画を見据えた効率的・計画的な財政運営を、区長、中長期の財政計画を検討し、持続可能でメリハリのある財政運営を推進する。質問、まちづくりについて、1から5まで。1、都が策定した都市づくりのグランドデザインの中での本区の位置づけは、都市整備部長、区の一部が国際的な中枢業務機能が集積した国際ビジネス交流ゾーンとなっている。2、サンストリート亀戸跡地について今後のまちづくりは、都市整備部長、複合機能を備えた拠点形成を目指し、検討を進めていく。3、大島三丁目再開発の方向性は、都市整備部長、地域からの提案をもとにまちづくり方針を策定し、地域課題の解決と地域の発展につながる施策展開を図っていく。4、北砂3、4、5丁目以外の城東地区における不燃化の推進について今後の取り組みは、都市整備部長、まちづくりワークショップの開催等を継続的に支援し、地区の方々の理解を深めていく。5、今後のまちづくりの方針は、都市整備部長、今後も地域住民とともに取り組む。質問、資源循環型社会の形成に向けた取り組みについて、1から4まで。1、ゴミの最終処分場の延命化について認識は、環境清掃部長、 23区全体の重要かつ喫緊の課題であり、ごみ減量に向けた意識啓発等に努めていく。2、不燃ごみの資源化事業について今後の方向性は、環境清掃部長、引き続き率先して取り組むべき事業であると認識している。3、東京2020大会開催に伴う本区のごみ収集事業への影響が想定されるが、区の考えは、環境清掃部長、関係各機関と連携し、適切な情報を得た上で確実に収集する。4、食品ロス削減について認識は、環境清掃部長、今年度フードドライブ活動を実施した。今後も持続可能な資源循環型地域社会の形成に向け取り組む。以上、民進区白岩忠雄質問終わり。公明高村清美、障害者の社会参加を促すスポーツや余暇活動の環境整備を進めるべき。質問、福祉施策について、1から8まで。1、障害者施策の充実に向けた取り組みは、区長、多機能型入所施設の整備の着実な推進や、障害者へのサービスの充実等を行う。2、障害者のスポーツや余暇活動の環境整備についての所見は、区長、障害者が気軽にスポーツを楽しめる環境の整備や、障害者スポーツの啓発を進め、移動支援等の事業の充実にも努める。3、次期の高齢者地域包括ケア計画の位置づけは、また地域共生社会の実現との関連は、区長、地域包括ケアシステムの基盤整備期と位置づけ、まずは分野横断的な連携を強化する。4、今後の総合事業の方向性は、区長、事業者の参入を促進し、廃止するサービスの受け皿も作る。5、高齢者施設の整備方針は、区長、需要の増加を見据えつつ、必要となる施設の整備を進める。6、児童会館敷地の活用について検討状況は、区長、特用の整備を念頭に置きつつ、課題整理等を進めている。7、高齢者向け住宅の需要に応えるための取り組みは、区長、新たな国の制度への対応等を検討し、住宅確保に努める。8、UR の高齢者向け有料賃貸住宅制度を活用して、家賃の低減化を行うべきでは、区長、検討する。質問、教育施策について、1から7まで。1、いじめの認知について、件数の認識と学校での課題は、教育庁、認知件数は増加しており、小さないじめも見逃さないことが浸透してきている。課題は、各校の学校いじめ防止対策委員会等の有効活用である。2、いじめ防止に向けた今後の取り組みは、教育庁、教員の研修の充実等を図る。3、障害のある児童・生徒の読書活動の推進のため、LL ブックの導入を進めるべき。教育庁、効果的な活用法を検討する。4、医療的ケアの必要な児童・生徒への支援について、所見は、教育庁、重要な課題であり、医療的ケアの体制を検討していく。5、教員の働き方改革が求められているが、認識と課題は、教育庁、教員の多忙化は大きな課題と認識している。教員の業務を精査すること等が課題である。6、部活動指導員の活用は、教育庁、31年度からの本格導入を目指し、検討を進めている。7、 事務作業を代行するスクールサポートスタッフには元職員を活用すべき。教育庁、国や都の状況を注視しつつ検討する。質問、子ども・子育て支援について1から6まで。1、ひとり親世帯に対する支援についての課題は、区長、相談体制の質の向上である。2、どの窓口からも支援につながるよう体制の強化を、区長、庁内外の組織横断的ネットワークを結んでいる。各所管課の事業をまとめたリーフレットも配布する予定である。3、SNS 等を活用し、ひとり親世帯に情報提供を、区長、利用を検討する。4、地域で支える子育て支援について今後の取り組みは、区長、支援を必要としている保護者と地域とがつながる機会づくりを検討していく。5、子どもの学習支援の場や居場所として児童館の活用を、区長、検討していく。6、アンケート調査を実施し、ひとり親世帯等の生活実態把握を、区長、実施の時期や方法などを検討していく。以上、公明、高村清美、質問終わり。協賛、菅谷俊一。区民の暮らしを守るため、身近な区政が力を発揮することを求める。質問、区民の暮らしと来年度予算編成について、1から9まで。1、区民生活についての認識は、区長、良好な状態を保っている。2、政府に対して社会保障制度の改悪の中止を求めるべき。区長、求める考えはない。3、大企業等の応分負担で財源を確保し、社会保障等に優先支出を。区長、国の議論の動向を注視する。4、重度介護手当と入院見舞金の創設や、学校給食費負担の軽減、住宅リフォーム助成の実施を。区長、実施する考えはない。5、公有地を活用し、福祉施設を増設すべき。区長、今後も公有地を活用していく。6、深刻な保育士・介護士不足の解消に向け、補助制度の拡充を。区長、引き続き人材確保に努める。7、保育所や塩浜福祉園等の民間委託の中止を。区長、中止する考えはない。8、定員適正化計画の見直しを。また、非正規職員の処遇改善を。区長、計画を見直す考えはなく、非正規職員の勤務条件は適切である。9、溜め込み型の財政運営を改めるべき。区長、今後も基金を必要な事業に対して計画的かつ着実に活用していく。質問、医療問題について1から6まで。1、国民健康保険について23区統一保険料方式の堅持を。区長、区長会で統一が決定された。2、多子世帯等の国民健康保険料の軽減策などを都に求めるべき。区長、区長会ですでに要望している。3、保険料の差し押さえは中止すべき。区長、中止の考えはない。4、後期高齢者医療保険について、国や都に対し、財政支出及び保険料値上げの中止を求めるべき。区長、広域連合の動向を注視する。5、保険料軽減特例措置の縮小廃止の中止を国に求めるべき。区長、求める考えはない。6、 後期高齢者医療保険の自己負担分を2割へ引き上げることを中止するよう国に求めるべき。区長、今後も国の動向を注視していく。質問、介護保険について、1から8まで。1、保険料の値上げをやめるべき。福祉部長、上昇幅の抑制を検討していく。2、応納負担を強めるべき。また、保険料減額制度を拡充すべき。福祉部長、適切な応納負担を検討する。3、国に対し介護報酬の引き上げを求めるべき。福祉部長、適切な報酬の設定・評価を行うことを要望している。4、介護職員の処遇改善について、国に交付金制度の復活を求めよ。福祉部長、全国市長会を通じて財政措置の拡充を要望している。5、介護人材の確保に向けた補助制度の拡充が必要では、福祉部長、新たな支援策の考えはない。6、要介護1、2を総合事業に移す計画の撤回を国に求めるべき。福祉部長、全国市長会を通じて慎重な検討を行うよう要望している。7、現行相当サービスの継続を。福祉部長、30年度まで継続する。8、サービス A の報酬単価を引き上げるべきでは。福祉部長、現状より高い単価の設定を検討している。質問、憲法と北朝鮮問題について、1から3まで。1、憲法9条への自衛隊明記についての見解は、憲法9条の改憲について反対表明を。総務部長、政府と国会の動向を注視する。2、国に対して北朝鮮問題の平和的解決を求めるべき。総務部長、要請する考えはない。3、核兵器禁止条約への加盟を国に求めるべき。北東アジア平和協力構想の実現が必要では。総務部長、政府と国会の動向を注視していく。以上、共産、菅谷俊一、質問終わり。民進区、伊達道也、観光施策について、近隣区等と連携した取り組みを検討・実施すべき。質問、観光施策について、1から5まで。1、本区には歴史産官等があり、近隣区にも資料館等は点在している。近隣区の施設との共通入館券の発行を検討したことは、地域振興部長、近隣区との連携メニューの一つとして検討中であり、行政の区域を超えたさらなる連携のあり方を検討していく。2、区と都の施設において入館券の半券による割引を相互に行う等、共通サービスを提供し、施設利用率の向上を図るべき。地域振興部長、今後、施設連携の実現の可能性について協議していく。3、観光客が旅行計画を立てやすくなるよう、施設見学の所要時間を案内すべきでは。地域振興部長、今後、新たに作成する観光案内冊子等では、見学等の所要時間の表示に可能な限り配慮する。4、神社仏閣等を効率的に観光でき、かつ周辺散策が可能なルート案内等を作成・配布しては、地域振興部長、地域的な連続性を考慮した案内について検討する。5、相互の施設の誘客に大きな効果が期待できるため、近隣区との共同運行によるコミュニティバスの導入について検討すべき。地域振興部長、導入にあたっては持続可能な事業にするための採算性や 事業主体等についても慎重に検討すべきと考える。質問。東陽町駅前再開発と本庁舎建て替えについて、1から5まで。1、東陽町駅周辺の混雑緩和を図るには、四つ目通り西側への駅出入り口の整備が必要である。東陽町駅前再開発は、東陽町駅周辺街区すべてを対象にすべき。区長、混雑緩和の抜本的な対策は、東京メトロや都等とともに検討していくべきと考える。2、東陽公園の利活用を含め、区主導で再開発が提言されれば、地権者の理解も得られやすいと考えるが、区の見解は。区長、対象地区等は、関係権利者の合意形成等を含め、慎重に検討すべき事項であると考える。3、本庁舎の建て替えについては、整備手法や住民の意向、財政負担等、様々な観点から検証する必要があるが、これまでどのように検証してきたのか。区長、施設の機能や規模、整備コスト等について検討してきた。4、建て替えに伴う課題を整理するための専門委員会を設置すべきと考えるが、見解は。区長、検討課題と認識している。5、本庁舎の建て替えにあたっては、庁舎単独の建て替えにしても、東陽町駅前との一体開発にしても、区がリーダーシップを取って取り組むべき。区長、広く区民の理解を得ることが極めて重要であり、事業化については、新長期計画の中での大きな課題であると考える。以上、民進区、伊達道也、質問終わり。自民区、若林茂。母子保健システムの構築により、区民ニーズに応じた母子保健施策の充実を。質問、保健情報システムと保健行政の展開について、1から2まで。1、母子保健システムの構築により、母子保健事業はさらに適時適切なものとなるが、見解は。また、母子保健システムの整備状況は。健康部長、情報の把握や関係部署との情報共有が容易になる。システムは導入テスト等を行った後、来年度当初より運用を開始する。2、母子保健システムを活用した今後の保健行政の展開は。健康部長、子育て家庭への支援全般において精度と迅速性を高めていく。質問、オリンピック・パラリンピックに向けた取り組みについて、1から3まで。1、都等でもボランティアは募集されるが、区内の案内は地元住民の方がきめ細かく対応できる。都等との連携及び区独自ボランティアについての見解は。区長、区独自のボランティアも必要であり、都等と調整を進める。2、おもてなし機運を高めるため、意欲のある方へ区が支援すべき。区長、英会話の講座等を行っており、今後も取り組みをさらに充実させる。3、オリンピック・パラリンピック教育推進計画におけるおもてなしや交流の観点からの取り組み状況と今後の展開は。区長、世界の国旗等を学ぶ授業などの取り組みを進めており、今後は区内に開設予定の英語村の活用も視野におもてなしの心を育んでいく。質問、青少年健全育成について。1から5まで。1、ジュニアリーダーの活動は、地域振興部長、子ども会行事をはじめ、夏の少年キャンプ等で活動している。2、ジュニアリーダー海外派遣事業について、現地の受け入れ体制は、地域振興部長、 長年の受け入れ実績がある現地 NPO が受け入れ団体となり活動した。3. 派遣期間中に体験したプログラムと参加者の感想は、地域振興部長、キャンプやボランティア活動等を実施し、ジェスチャー等を交えたコミュニケーションの積み重ねが貴重な経験となった。4. 海外派遣報告会での子どもたちの報告内容は、地域振興部長、映像資料等を使用し、派遣期間を振り返りながら報告をした。5. 今後の活動の展開は、地域振興部長、地域における本来の活動状況等も踏まえ検討していく。質問、認知症支援について、1から4まで。1、認知症高齢者が医療受診を拒否し、家族も諦めてしまうケースへの支援と今後の取り組みは、福祉部長、長寿サポートセンター職員が必要に応じて受診同行する等の支援を行っており、今後、認知症初期集中支援チームの設置に向けて検討を進める。2. GPS 端末の貸し出し事業の今後の展開は、福祉部長、購入支援の方策等を検討する。3. 見守りアイロンシールは目立たない位置に貼る運用であるが、プライバシー保護と見守る必要性とのバランスについて認識は、福祉部長、プライバシーの配慮等を優先した。今後の運用については、家族等の意見を踏まえ、検討する。4. 認知症サポーター養成講座について、区職員及び区立小中学校の受講状況と今後の取り組みは、福祉部長、福祉部職員の全員受講を目指し、毎年講座を開催しており、区立小中学校では毎年3、4校が受講している。区職員の受講をさらに推進し、区立小中学校に対しても教員等に広く受講を働きかける。以上、自民区若林茂、質問終わり。公明、佐竹敏子。安全安心快適な暮らしのために、防災・減災対策ときめ細かな生活支援を。質問、防災・減災対策について、1から6まで。1、大規模地震対策特別措置法に基づく防災対応が見直されたが、本区の防災対策への影響は、区長、国の南海トラフ地震への対応策がまとまった後には、部分修正が必要であると認識する。2. 下水道管の老朽化の状況は、また道路陥没への対策は、区長、初期に整備された下水道管の老朽化が進んでおり、対策として都水道局は再構築事業を7年度から開始している。 3. 避難所や医療機関周辺の道路の路面下空洞調査が必要では、区長、優先的に調査している。 4. 新たな工法等を利用して区道の無電柱化を進めるべき。区長、新工法等の情報を積極的に取り入れ、無電柱化を推進していく。 5. 冠水対策に ICT を活用してはどうか。区長、活用について検討していく。 6. 近年の落雷の多発を踏まえ、庁舎等の避雷器の点検実施を。区長、安全点検を実施する。質問、子育て支援について、1から4まで。1、児童虐待予防の観点で、これまで2回開催した高等子育てメッセの評価と課題は、子ども未来部長、大きな効果があったと評価しており、今後の関係者間のネットワーク作りが課題である。2、児童虐待相談窓口の周知の充実が必要。今後の啓発活動は、子ども未来部長、 SNS などを活用して一層の啓発を図る。また、気になることはためらわずに通告することの重要性を周知していく。3. 子ども家庭総合支援拠点の整備及び子ども家庭支援センターの機能強化についての見解は、子ども未来部長、支援拠点の整備は児童相談所の開設準備作業の一環として現在検討作業を行っている。センターの機能強化は支援拠点の整備と合わせて検討する。4. 既存の公的サービスを受けず頑張る母親への支援の実施を。子ども未来部長、民間団体等と連携してきめ細かな支援を行っていきたい。質問、障害者・高齢者支援について、1から3まで。1、障害者差別解消法の施行から1年半が経過したが、相談窓口体制や対応要領、接遇ガイドについての区のこれまでの取り組みと今後の予定は、福祉推進担当部長、案内係としてフロアに職員を配置するとともに、事例の情報共有を図った。今後は対応要領等の見直しを検討する。2、障害者・高齢者への読み書き支援の適切な実施に向けて、職員研修等に取り組むべき。福祉推進担当部長、他自治体での事例の研究を通して活用を検討する。3. 地域福祉コーディネーターについて人的配置を含め、さらなる拡充が必要ではないか。福祉推進担当部長、職員体制等を踏まえ検討する。以上、公明佐竹敏子、質問終わり。自民区大屋根匠、地下鉄8号線の早期着工と潮見地区のまちづくりで、区道や公園などの整備を。質問、地下鉄8号線豊洲東洋町住吉早期着工、1から4まで。1、地下鉄8号線は優先的に整備すべき都内5路線と競い合っている。この6路線の同時の着工は現実的に不可能である。今後の検討状況と区の認識は。区長、整備すべき各路線について都の内部で検討が進められており、遅くとも今年度中には一定の方向性が示されると認識している。 2. 都知事の最終判断なしに東京の鉄道ネットワークの整備はありえない。区はどのように小池都知事に決断を迫っていくのか。地下鉄8号線の最大の整備効果は、地下鉄東西線の日本一の混雑を解消する点でもあるはず。区長、満員電車ゼロを目指す都知事の公約にも合致する混雑緩和に寄与する効果や、メトロ株問題の調整など、今後も強く要望する。3. 豊洲と小松橋区役所で開催した8号線の現状を解説するパネル展は、区内外への PR として大切である。今後も実施すべき。区長、沿線地域への PR に努める。4. 現在改修中の東西線木場駅は、ホームドア設置や木場1丁目側の駅出入り口の施設の改善が必要であると考える。区の見解は。区長、東京メトロに対して、駅出入り口の移設等を含め、駅施設の改良とともに、ホームドアの設置を強く求めている。質問、区立児童遊園を利用しやすくするために、1から3まで。1、健康器具の設置等、3世代が触れ合い、高齢者も利用できるように再整備してはどうか。土木部長、利用実態に沿う整備を進める。2. 児童遊園の名称は、区民に分かりやすく親しみが湧くよう、用途に応じた名称に変更すべき。土木部長、 条例改正を含め検討している。3、子供を受動喫煙から守る都の条例が今年4月から施行される。区民が安心して気持ちよく利用できるようにするため、すべての児童遊園も全面禁煙にすべき。土木部長、要望がある児童遊園では禁煙化を進める。質問、潮見地区のまちづくりについて、1から3まで。1、潮見駅東側の跡地開発の関心が高まっている。山田電機跡地を含めた区の認識と方向性は。都市整備部長、性能運輸とは開発内容等を協議している。山田電機跡地については、相談の際には地域格育成の観点から適切に対応する。2、潮見駅西側の再開発は印刷団地等の現状を認識して進めるべきであるが、今後のまちづくりの方向性についての区の考えは、都市整備部長、同団地の権利者や地域の開発機運が熟した段階で、都市計画の制度等の活用を検討していく。3、潮見2丁目地区内に小学校、公園、および区道を新規整備すべき。都市整備部長、東側地区の土地利用転換を機に、公園や道路等の公共施設が整備されるよう適切な開発誘導を行う。以上、自民区大屋根匠、質問終わり。公明、関根智子。あらゆる手法を活用し、待機児童の解消を進めていくべき。質問、保育について、1から5まで。1、保育待機児童対策として、改正育児介護休業法が施行されたが、この改正による効果について見解は、制度改正の周知を、子ども未来部長、保護者の選択肢が広がった。制度改正は窓口等で案内する。2、保育施設等については妊娠前など早い段階からアドバイスを。子ども未来部長、保育園ナビゲーターを配置し、詳細な情報提供と相談しやすい環境整備に努めていく。3、子育てハンドブックに保育所入所基準等を掲載しては、子ども未来部長、QR コードの活用等を工夫していく。4、保育園ナビゲーターは保護者にどこまで寄り添えるのか。子ども未来部長、保護者の状況を的確丁寧に把握し、それぞれの希望に応じた保育サービスにつなげていく。5、企業主導型保育事業に支援を。子ども未来部長、連携について検討していく。質問、一人暮らし高齢者の見守りについて、1から5まで。1、安心情報キット等の見守り支援サービスがより多くの人に利用されるための取り組みを、区長、情報提供に取り組んでいく。2、安心情報キットに最新の情報が記載されるよう促すべき。区長、機会を捉え情報の更新を促す。3、高齢者地域見守り支援事業を区全域に広げていくべきでは、区長、区内全域への拡充を図る。4、民生委員との密なる連携を。区長、会議等を通じ連携体制を構築している。5、休日等も相談できる体制を。区長、事例を研究し、見守りや相談事業の拡充を図る。質問、江東区のさらなる魅力発信について、1から3まで。1、インスタグラムを活用し、市民参加の魅力発信を。政策経営部長、手法を検討していく。2、海外へ区の魅力を発信すべき。政策経営部長、 より訴求力ある PR に努める。3. スポーツ感覚で街歩きを行うフォトロゲイニングの実施を。制作経営部長、イベント等での活用を含め、効果や手法を研究・検討していく。質問、歩道上の環境整備について、1から5まで。1、公共サインのリニューアルについて整備スケジュールは、地域振興部長、30年度と31年度の2カ年でハード整備を進める。2、多機能化の内容は、地域振興部長、多言語対応に加え、フリー Wi-Fi の活用等を検討しており、費用対効果などをさらに精査する。3、都等の公共サインとの整合性と、広告導入の見通しはどうか。地域振興部長、近隣区も都に準じており、本区も地図縮尺を同一化する。広告導入は可能性を検討する。4. 歩道上の樹木等の植え替えを、地域振興部長、根が枯れてから行っている。5. 植樹マスの段差対策を、地域振興部長、引き続き土系の舗装等を行う。以上、公明、関根智子、質問終わり。
無所属、中村雅子。無害化が実現できなければ、豊洲への市場移転は見直すべき。質問、江東区の男女共同参画施策について、1から10まで。1、国と区の男女共同参画の状況について、区の認識は、総務部長、国は女性が働きやすい環境の実現に向けた法整備等を進めており、区でも区民の男女平等意識の醸成等を目的とした学習・相談事業を実施している。2、区の女性管理職の登用について障害となっていることは、総務部長、出産・育児の事情等がある。3、女性管理職を増やすため、ポジティブアクションを進めるべき。総務部長、女性職員の活躍を紹介した冊子による啓発等、管理職を目指す女性職員の育成に努めている。4、中学校において男女混合名簿が活用されていない理由は、総務部長、発達段階等から男女別名簿を活用することが多い。5、配偶者暴力相談支援センターでの相談員の退職に伴う課題は、総務部長、相談者への対応は後任へ円滑に引き継がれており、支障なく業務が遂行されている。6、相談事業の委託先は専門機関を選定すべきと考えるが、見解は、総務部長、事業形態に関係なく、相談業務に精通した人材を確保する選定を行っていく。7、配偶者暴力相談支援センターに、婦人相談員を別途配置すべき。総務部長、福祉事務所に配置しており、追加の配置は必要ないと考える。8、昨年度実施したデート DV 出前講座の参加者の反応は、総務部長、深川6中では約7割の参加者から、分かりやすかった、勉強になった等の感想があった。9、若年層の女性が性犯罪等の被害者となった場合の取り組みは、総務部長、性暴力被害者に特化した相談事業を月1回実施している。10、男女共同参画の推進体制を強化すべき。総務部長、現行の周知に加え、新たな方法も検討する。質問、豊洲市場への移転について。 1から5まで。1、地下水管理システムの機能不全について区の認識は。区長、地下水管理システムが安定的に稼働していることを確認していく必要がある。2、追加対策工事について都に対しどのように意見したのか。区長、速やかに万全な対策を実施するよう求めている。3、当初土壌汚染対策工事を実施したゼネコンに対し責任を求めるべき。区長、責任を追及する立場にない。4、地下水の汚染が残る状態で安全宣言を求めるのか。区長、都が対策を確実に講じた上で、都知事が責任を持って安全宣言することを求めている。5、農林水産省が市場認可の決定を下すことについて認識は。区長、認可の前提である土壌汚染対策が適切に講じられれば、手続きは順当に進められるものと聞き及んでいる。以上、無所属中村雅子、質問終わり。共産赤羽民代。増え続ける児童虐待に対応するため、児童相談所の早期開設を。質問、子育て支援について、1から9まで。1、区内の児童虐待相談件数は増え続けているが、認識は。子ども未来部長、憂慮すべき事態と考えており、虐待防止事業の強化を図る。2、すべての子ども家庭支援センターで児童虐待対応を行うべき。子ども未来部長、現行体制が望ましいと考える。3、亀戸や有明地域等に子ども家庭支援センターを整備すべき。子ども未来部長、地域の開発動向等も踏まえ、総合的に検討する。4、都に対し、児童相談所の移管協議を求めるとともに、近隣自治体の児童相談所へ職員を派遣する研修の実施を検討すべき。子ども未来部長、都に協力を求める。職員派遣研修は必要に応じ検討する。5、子どもの貧困実態調査を実施すべき。子ども未来部長、世帯の状況に応じた生活実態把握の視点から調査を検討する。6、返済不要の奨学金制度や学習塾代の支給を実施すべき。子ども未来部長、実施の考えはない。7、就学援助の小学校入学準備費の前倒し支給を実施すべき。子ども未来部長、早期実施は困難だが検討する。8、就学援助の拡充及び学校給食費の無償化を実施すべき。子ども未来部長、実施の考えはない。9、児童会館跡地に総合的な子育て支援施設を整備すべき。子ども未来部長、子育て関連施設の整備を念頭に検討を重ねている。質問、まちづくりについて。1から7まで。1、マンション建設によりまちづくりが後追いとなるのでは。区長、適切に進めている。2、扇橋小学校の増築で削られる公園の代替を整備すべき。区長、整備の考えはない。3、人口増に見合った公共施設の整備計画を早急に策定すべき。区長、適時適切に計画化している。4、都営住宅の建て替えに伴う総出用地の提供を都に求めよ。区長、必要に応じ協議を行う。5、 施設跡地の利用の検討は住民とともに進めるべき。区長、区民ニーズを踏まえている。6、マンション建設の方針は区民参加により策定すべき。区長、マンション管理組合の代表者が加わり検討を行った。7、マンション建設を調整できるように条例を改正すべき。区長、現行でも調整は可能である。質問、生活保護制度について。1から3まで。1、生活保護基準の引き下げの検討を中止するよう政府に求めよ。生活支援部長、申し入れを行う考えはない。2、無料定額宿泊所に対し、劣悪な生活環境の改善を求めよ。生活支援部長、住環境が適切でないと判断した場合は、入居を極力防止する。3、地区担当員を増員するとともに、保護第三課を新設すべき。生活支援部長、全庁的な組織及び人員計画の中で検討すべきものと考える。以上、共産赤羽民雄、質問終わり。自民区、重松義行。ICT の活用等、外国人旅行者の満足度を高める観光施策の推進を。質問、有明西学園の運営について、1から6まで。1、義務教育学校として運営する意義は、教育委員会次長、連携教育の成果を子どもたちの成長に確実につなげ、区内全小中学校の魅力化を図る。2、前期課程を修了した児童の後期課程への進級率の目標は、教育委員会次長、進級率 100% を目指す。3、部活動外部指導員の活用状況と、有明西学園での活用方法は、教育委員会次長、全中学校に約100名配置し、教員の負担軽減等に努めており、有明西学園においても他校と同様の活用を図っていく。4、英語教育を充実させるべき。教育委員会次長、前期課程の1年生から他校より多く授業を実施し、9年間で一貫した英語教育を行う。5、民間カリキュラム等、外部の教育力を活用すべき。教育委員会次長、積極的に検討していく。6、ICT 機器の配置と活用は、教育委員会次長、機器配置の充実を目指し検討しており、子どもたちの情報活用能力を高められるよう努めていく。質問、保育・幼児教育の無償化について、1から5まで。1、3歳児から5歳児までを無償化した場合の追加財政負担は、子ども未来部長、保育事業では約3億円、幼児教育事業では約6億円の負担増が見込まれる。2、0歳児から2歳児の無償化について、住民税非課税世帯を対象とした場合の追加財政負担は、子ども未来部長、ほぼ発生しないと見込む。3、無償化の対象世帯の拡大を、子ども未来部長、拡大する考えはない。4、保護者追加負担によるスポーツ等の付加サービスを認めては、子ども未来部長、保護者の同意が必要である。5、在宅子育て世帯が抱える問題と本区のアプローチは、子ども未来部長、子育ての孤立化が問題であり、地域のボランティアを活用した一時保育等を行っている。 質問、観光推進について、1から5まで。1、外国人旅行者に対する情報発信の取り組みは、区長、外国で開催される旅行泊等に対し、観光資料を提供している。2、各国で影響力が高い媒体の活用は、区長、区内の観光スポット等を外国人の視点からブログ等で紹介してもらう事業を進めている。3、ICT を活用しハラール認証等を情報提供すべき。区長、ICT の活用を視野に入れながら、店舗等の受け入れ体制の整備について検討していく。4、マレーシア等ムスリムの多い国からの観光客数の推移は、区長、28年はマレーシアから約39万人、インドネシアから約27万人で、近年大幅に増えている。5、民間活力を生かして、水辺にホテルやカフェ等を整備すべき。区長、積極的に検討していく。以上、自民区、重松義行、質問終わり。民進区、吉田かなめ。区民の健康意識を高める取り組みを充実させ、地域保健を推進すべき。質問、学校教育について。1から6まで。1、教室数不足の解消に向けた32年度以降の取り組みは、教育委員会次長、学校の改修等を行う際に必要に応じ教室数を増やす工事も実施する。2、学校施設の改修時に福祉施設等を併設すれば、将来空き教室が出た場合に有効転用できる。こうした長期的視点で改修を。教育委員会次長、他施設との併設も含め長期的視点を持って改築・改修等の計画を検討していく。3、中1ギャップの防止を小中一貫校のメリットとする根拠は、教育委員会次長、文部科学省の調査等である。異年齢交流等で徐々に心の成長を促す段階を踏むことができる。4、小中一貫教育を行う必要性は、教育委員会次長、小中学校それぞれの良さを生かしながら一貫した指導の充実を図ることができる。5、本区で独自に行う意義は、教育委員会次長、周辺環境を踏まえた英語教育等の取り組みを9年間を通して行うことができる。6、城東深川エリアにも小中一貫校を設置すべきでは、教育委員会次長、有明西学園での成果がある程度見えた段階で改めて検討する。質問、特管の役割について、1から2まで。1、河川の護岸管理において特管権限の狭間で行政サービスが行われずに地盤沈下の被害が出ている事案への今後の対応は、土木部長、早期に護岸耐震補強工事に着工するよう都に強く要望する。2、将来大規模災害が発生した際、都とどのように調整を図るのか、また土木に関する表面管理の権限はさらに区に委譲されるべきと考えるが、区の見解は。土木部長、特区は綿密に情報を交換し、災害に対する体制づくりを行っており、役割分担での齟齬はない。質問、地域保険の推進について、1から6まで。1、国民健康保険会計等の歳出について、区の中長期的な認識は、区長、医療費適正化の取り組み等により歳出の増加を抑制する。 2. ウォーキングマップの概要は、またアプリでの発信の考えは、区長、コース案内に加え、コース周辺の観光情報等を掲載する予定である。アプリでの発信は、利用状況等を踏まえて検討していく。3. 健康マイレージを導入すべき。区長、他自治体の導入状況も参考に研究していく。4. 江東区版健康管理アプリケーションの導入を検討すべき。区長、引き続き検討していく。5. 精神保健に関する取り組みは、区長、精神保健相談や講演会等の施策を推進し、区民の精神保健の向上に努めている。6. 精神保健充実のため、笑いをテーマとした講演を行っては、区長、区民の健康保持の上で大切であり、事業の実施の中で工夫していく。以上、民進区、吉田かなめ、質問終わり。